34回クリスチャンラジオカップオブグレイス。今日のテーマは自分の十字架を背負ってイエス様についていくことについてです。このポッドキャストラジオではクリスチャンである私リサ子が神様と共に暮らす最高の人生について語っています。はい、今日は、さっきも申し上げた通り十字架を背負うことについて、最近私が気づいたこと、考えさせられたこと、神様に語られたことをお話ししたいなと思います。私は社会人になってもう少しで4年が経つんですけども、ここ 2,3 年ずっと心の中にあった語られてたけれども全然腑に落ちなくて、ちゃんと理解できるように祈ってきた聖書箇所があります。で、それはルカの福音書9章23節です。読みます。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。で、これは教会で私がよく賛美の時間に歌ってる賛美歌に引用されてる聖書箇所なんですけども、その賛美歌はすごく好きで、すごくこう祈りながら気持ちを込めながら歌うんだけど、で、そうなりたいって思うけどあんまり喜べてない自分っていうのもずっといます。で、それが、どういう風な感情として私の中にあったかというと、なんか十字架を追うっていうのがあんまりいいイメージじゃなくて、その自分を捨てて十字架を追い、あなたの召しに従いますって歌詞の中にあるんですけど、それを口ずさみつつもどうしても十字架を背負って歩むってなんかこう重くて苦しくて全然喜べるようなものじゃないっていう風に私は感じてしまっていました。こう、奉仕をする中で仕事との両立が苦しかったりとか、他にも自分のプライベート優先したいことを休息したいとか、今日はこれをしたいけど奉仕に行かなきゃとか、そういうまだバランスがよく自分で分かってなかった時に、絶対いつも答えはイエス様って分かってるけど、それがこうなかなか毎回毎回選択できない、喜んで選択できないっていう時にこう自分を責めてしまって、なんで十字架を追ってこんなにも苦しいんだろうかっていうふうに、そもそも十字架を追うってどういうことなんだろうかと思っていました。こうイメージとしては私が重い大きい、自分よりも大きい、なんか3メートルぐらいある十字架をこう肩に担いで引きずりながら山を登ってるようなイメージ。そう、そんなん楽しくないじゃん絶対だからイエス様が背負った、イエス様がかかった十字架は私には追い切れませんっていう風に感じてました。でも、先月違うね10月ぐらいかな、寝る前に家族とか友達のために祈ってる時間を持っていた時に、この聖書箇所が改めて自分の心にすごく語られたっていうタイミングがありました。で、その時こう祈りの中で自分の心の焦点が神様からずれてるなっていうことに気づいて悔い改めが与えられました。なんかこう家族友達救われてほしいって思ってるけど、神様が欲しいと思ってるものを欲しがってるっていうよりかは、なんだろう、こう上辺だけみたいになってる自分がいることに気づいた瞬間でした。で、その時に私が祈ったのはこう、神様、私はあなたなしでは生きることができません。私はあなたの十字架という真実と憐れみに貼り付けられて、あなたから私があなたから離れられないようにしてほしいですっていう風にこう祈りが与えられました。 でその時にその教会でよく歌う賛美歌がまた頭の中で流れてきて、あの歌詞は死体求める主の御招きある今、十字架を追い行こう愛する主の後っていうものなんですけど、その時にハッと気づいたのが、十字架を背負うイメージってその重かったりとか苦しかったり潰されるようなものではないっていうこと。で、聖霊様に力増し加えられて意気揚々とイエス様を信じて楽しく歩むこと、力がみなぎってる感じで、全知全能の神様に従って全て委ねていくっていうこと。で、それはきっと私のイメージ、持ってたイメージとは違って、軽やかで明るくて希望に満ちてるもの。十字架は重荷ではなくて、私たちが清く正しく力強く歩むための翼みたいな、そういう力を本当に増し加えてくれるもの。でもそれは、十字架っていうのはイエス様の愛だから。そういう風になんか神様が私に知恵を与えて、こう祈ってたことを解き明かしてくださったことで、私と親しく関係を持ってくださることがすごく嬉しかったです。で、まあそれからまた最近もこの聖書箇所について考えさせられてたんですけど、あの職場でこう、まあ結構いろんな人にちょくちょく私クリスチャンですっていうのは、あのカジュアルな感じで伝えてきてはいるんですけど、この前初めてあのクリスチャンですっていうお話をした人がいて、まあ、その人からこういろいろ質問されたりとか、うん、このポイント聖書にはこういう風に書いてあるけど私はちょっとそこが信じられないとか、あのいろいろお話を向こうのコメントも聞かせてもらって、でなんかその時にこう自分の心がこわばってる感じを感じて、なんだろう、構えちゃってる、攻撃されないように、攻撃されてもブロックしたり、あの戦えるようにってちょっと緊張したりしてたんですけど、その時にすごく思ったのが、十字架を追うってイエス様を誇りに思うこと、神様の愛を信じて疑わない、誇りに思ってこれが私の主ですっていうこと自体が十字架を追うっていうことなのかなって、こうイメージとしては、私がいつも十字架抱えてるのか、それとも私の上にこう十字架が見えるようになってて、もう私はクリスチャンですっていうのが誰が見ても分かる感じ、私の主はイエス・キリストですっていうのを公言する、それが私のアイデンティティですっていうことが十字架を追って生きていく、自分のアイデンティティを捨てて、十字架がイエス・キリストが私のアイデンティティなんだっていう風に生きていくっていうことなのかなという風に今回考えさせられました。でそれでまた思い出させられた聖書箇所がコリントビテへの手紙、第二コリントビテへの手紙ですね、12章の8節から10節、この使いについて私から去らせてくださるようにと私は三度主に願いました、しかし主は私の恵みはあなたには十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました、ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう、ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます、というのは私が弱い時にこそ私が強いからです。はい、本当私が弱い時にこそイエス様が私のうちにいてくださって、イエス様が強いから私も強いっていうのが本当に真実だなというふうにまた考えさせられました。最後にもう一つ私がこう好きというか語られた聖書箇所を読んで終わりたいと思います。ヘブル人への手紙12章2節、信仰の創始者であり読み直します、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい、 イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしみをも ものともにせず、ああもう今日やばい恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。ちょっと寝る前だから全然読めないはい、こんな感じで終わります。